この前さ、まあ、仕事がね、終わって、で、帰宅するにあたってね、まあ、いつも私、電車でね、通勤してますんで、電車でね、家帰ってたの。最寄り駅までね。でもなんか、すごい疲れちゃっててさ、眠くて。で、椅子座りながらさ、電車のね、で、帰ってたんだけど、なんか、うとうとしちゃってさ、で、珍しく乗り過ごしちゃって、最寄り駅一個通過しちゃってさ、隣の駅行っちゃったわけよ。で、まあいいやと思ってさ、また戻るのもめんどくさいしと思って。で、隣の駅もね、言っても歩いて帰れる距離だからさ。じゃあ、隣の駅で降りて、で、隣の駅だとね、100円ショップのダイソーとかがあったりするから、じゃダイソー寄って帰ろうかな、みたいな。ね、ちょうどいいわと思ってさ、買い物したかったしと思って。で、そんなんでさ、まあ、駅ね、改札出てさ。まあ、ちょっとだけね、その、最寄り駅よりは少し遠いから、だるいなとは思いつつもね、まあまあ、ダイソー寄って帰ろう、つって。で、駅の構内歩いてってさ。で、なんか、エスカレーターがあんのよ。で、エスカレーターで降りてって、で、もうちょっと歩くとね、ダイソーがあったりするんだけどさ。で、エスカレーター、降りてって、たんだけど、そしたらさ、ちょうどその降りるところの一番最後のね、ところにさ、なんか紙があるのよ。エスカレーターのその一番最後の到達地点のところの一番下のところになんか茶色っぽい紙があるの。折りたたまれた。なんだろうなって見たんだけど。やっぱちょっとね、オーラがあるんだよ、その髪。で、よくよく見るとやっぱり、そのオーラ、ね、なんでオーラがあるかっていうとさ、ただの髪じゃないんだよ、やっぱりね。1万円札なんだよ。1万円札が4つに折りたたまれた状態で、ちょうどエスカレーターの一番下のところに、なんか、置いてあるとか落ちてたのよ。いやいや、まさかと思ってさ。で、誰も気づかないのよ。みんなね、そのエスカレーター使ってんだけど。でも俺気づくじゃん。やっぱお金に飢えてるじゃん。金ねえな、金ねえなと思ってね、今生活してるからさ。だからこそまあ見つかったのかもしんない。あと、なんかちょっと元気がなくてね。本当は元気ない時はね、上を向いて歩いていかないといけないんだけど。ね、下向いて歩いてたからね。そういうのもあるかもしんない。で、そんなんでさ、でもね、なんかそんなんで1万円落ちてっからさ、このままスルーするのもなと思って。このスルーするのもなっていうのは、あれよ、その俺が猫ババするとかそういう話じゃなくてね、猫ババするやつがいそうじゃん。絶対。その俺がね、スルーしたらさ、他のね、後ろの人がね、拾って、で、もらってっちゃうわけじゃない。それ考えたらちょっとなと思って。だったら、ちょっと俺が、ね、ちょっと拾った方がいいかなと思って。猫ババするわけじゃないですよ。ね。ただそういうことにならないように、まず、拾うと。ね。そんなんでさ、エスカレーター降りたところでさ、ちょうど拾ってさ、で、見るわけよ。やっぱ1万円なのよ。どう見ても。子供銀行的な1万円でもないよ。ちゃんとした偽札でもないよ。しっかりとした本物の1万円。落ちてるんだなぁと思って。これ落とした人辛いだろうなぁと思ってさ。1万円は大きいからね、やっぱね。俺今1万円あったら、やっぱね、釣りのさ、リールとさ、あと、糸ね、P ライン。合わせてやっぱ1万円ぐらいするからさ、欲しいやつ。もうこれもしかしたら神様が、ね、次回の釣りのためにね、買う資金をね、俺にくれてるのかもしんないと思ったけど一瞬。よぎるよ、それはね。お金ないんだから、本当に。もう、本当、1万円今増えたら、どんなに楽かっていうところだからさ。だから、これ1万円手にしちゃってさ、どうしようって、思ったけど、やっぱ良くないよなと思って。猫ババみたいなね、ことをしちゃさ、良くないよって。窃盗だからそんなのね。犯罪だからさ。 よくないと。1000円だってよくないよ。100円だってよくないんだから。なあ、ね、そんなわけでさ、私、そういうな、偽善者的なところがあるんだよね。別に、1万円落ちてて拾って、ね、ラジオでも言わないで、まあ、こっそりね、リールと、ね、糸を買えばいいじゃん、みたいな。普通の生活費に当ててね、消費しちゃったっていいじゃんって、あるんだけど、いや、ダメなんだよね。偽善者なのよ、俺。本当に。そんなわけで、駅構内にあります、落とし物窓口にね、もうそのまま、キビスを返して、届けに行きましたよ。まあ、警察でもいいかなと思ったの。だから警察ってちょっと、届けた後めんどくさかったりするのと、ね、いろいろ書かされたりとかするじゃない？だったりとかするし、あと一応駅構内で拾ったってところもあるから、まあ、駅構内の落とし物窓口に届けるのが一番わかりやすいかなと思って。で、届けてさ。で、駅員さんもね、ちょっとびっくりしてんのよ。やっぱりなかなかね、現金の落とし物ってなかなかないじゃん。だからさ、で1万円届けてさ。で、なんかその、落とし主が出てきた時に、お礼とか、そういうところも、あるんですけど、って、言われたんだけど、あ、大丈夫ですよ、つって、なんかカッコつけて、さっそうと立ち去るっていう。ねえ、じゃあ最後にちょっとこれだけ、つって。なんか、これだけちょっと渡ししたいので、つって、ありがとうって書かれたね、カードをもらいました。謎の。ありがとう。センキュー。お客様の行為に感謝いたします。つってね。書いてありますよ。このカードは、お忘れ物をお届けいただきましたこと、ご協力いただきましたことへの感謝の気持ちをお伝えするものですって書いてある。ね、そんなカードをもらってさ、これがもう1万円の価値あるカードですよ。で、届けて、もう何も名前も名乗らず、住所もね、明かさず。だから、もしその1万円、その、落とした人がね、現れて、あ、ありがとう、そんなね、届けてくれる人いたんだ、って。この感謝の気持ちをね、伝えたい。できたらお金で渡したいっていう人が出てきても、俺にはたどり着かないのよ。それがかっこいいと思ってね、偽善だからね、俺もね。なんだけどさ、もう改めて考えたのよ。まあ、警察とかに届けるとさ、半年ぐらいね、落とし主現れなかったらさ、そのお金がね、もらえたりするわけじゃん。満額。今、半年後1万円もらえたらめちゃめちゃ嬉しいよね。多分半年後も財政なんだからさ、当然。いや、だからそれ考えたらさ、なんか、で別に、なんか、いいかなって、その時は思ったわけよ。なんだけど、やっぱりよくよく考えてみたら、ちゃんと名前と住所伝えて、連絡先と、もし、落とし主は現れなかったらね、もう1万円欲しいし、落とし主現れてもね、1割とかくれたりするわけだから、1000円欲しいし、だってね、美味しいお昼ご飯食えるじゃない ?1000 円あったらね。いや、ほんと、なんかカッコつけたというかね、いい人ぶろうとしちゃったのがね、ちょっと振り切りすぎちゃったね。だからそんなんで、ちょっと後悔してるんですけどもね。でもそっからさ、私、ね、そうやって、落とし物口にさ、1万円渡してさ、さっそうとさ、立ち去った後にさ、やっぱり、名前と連絡先をお伝えしてもいいですかみたいな。クソダサ野郎じゃん、そんなのさ。だそれをちょっとできんからさ。まあいいわと思って。いいことしたと。だこんだけいいことしたら、何か帰ってきてもいいよねって。そういう、下心はないよ、別にね。ないんだけど、ない中でも、やっぱ1万円を無償で、ちゃんと、ね、届けてる。まあ、当然の話ではあるんだけど。でもね、この貧乏人がさ、やっぱ、 1万円をさ、握りしめた後にさ、それをさ、手放すというね、そういう行為をしてるわけだからさ、何か、いいこと起きねえかなみたいなね。そんなのちょっと思って、で、今週1週間過ごしましたけど、特にないね。何も起きない。なんかその、恩返し的なね、私は、先日拾っていただいた1万円の化身なんですけど、みたいな人も来ないし、もうちょっとね、普通に連絡先伝えとけばよかったな、みたいなね。ところはちょっと後悔ね、ありますけどもね。まあ、過ぎたことはしょうがないと。まあ、ここからね、今年に何かいいことが起きればいいから。だから、ね、そういうのに期待して、ね、ちょっと生活していこうかなと思いますけどもね。いや、せっかく、ね、1万円ゲットのチャンス。いや、マジで今1万円欲しいからね。その、普通、どうなんだろうね。ちゃんと、その、毎月ね、働いてお金をね、生活費以上の貯金できるぐらいさ、稼いでたりとかしたらさ、まあ1万円か、みたいな感覚になる時もあるじゃない、時には。そうじゃないからね、今ね。1万円様ってなってるわけじゃない。そんな中でね、でもこの行為はなかなかじゃないですか。もうずっと俺も、お金拾った時にずっとね、頭でね、昔のちびまる子ちゃんの歌が流れてたからね。交差点でね、100円拾ったよ、つってね。今すぐそれ交番届けよう、つってね。本当に、100円じゃねえぞ、つって1万円だぞ、と思ってね。まあそんなね、ところでございましたけどもね。まあまあ、そんな、ちょっとテンションはね、一瞬爆上がりしましたからね、その時ね。まあそんなんで、ね。ちょっと偽善者おじさんがね、今日も2時間ぐらいラジオやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、いやーほんと偽善者大爆発ですよ。でもしょうがないね、そういう性格だからね。本当はだから猫ババでも誰も困んないじゃん。もう変な話、多分落とし主も現れない気がするんだよね、あんなところで落としてさ。だからねって思ったけど、まあまあいいでしょ、何かいいこと起きるでしょってね、ちょっと思ってこれからはね、ちょっと生きていきますけどもね。あとだからちょっとね、駅名はね言えません。言ってしまったらね、リスナーの人もしかしたらね、あ、僕落としたんですけどってね言っちゃうかもしれないからね。な、そんなんでね、ちょっと駅名は言いませんけども、まあそんなことがありましたって話だね。で、そんなね、ちょっといいことをしてしまった今週なんですけども、いろいろ今週もやってまいりました。何があったかな、今週はね。あれだな。バーチャファイター。待ちに待った、バーチャファイター e スポーツっていうね、ゲームが、6月の1日に、家庭用ゲームで、そして6月2日に、ゲーセンで、リリースされまして、これが一番今週楽しみだったかな。もう結構ワクワクしてさ、なかなかないこんなワクワクすることで、早くね6月2日なれと思ってさ、早くゲーセン行きたいと思って、もうゲーセンなんてそうそう行ってないんだからさ、行ってもするもんないんだから。でもね、ほんと久しぶりにゲーセン行ってさ、で、まあ、仕事その日あったから仕事終わって、その足ですぐゲーセン。もう職場の一番近くにある、その導入されてるゲーセン調べてさ、で速攻で行って。 したらさ、誰もやってない。あれと思って。なんか、普通ゲーセンでさ、ストリートファイター5とかさ、鉄拳とかさ、まあ置いてあったりするじゃない、ゲーセンにね。そしたらさ、普通に、なんだろう、専用機だったりするじゃない。この、ね、ゲームの筐体は、鉄拳専用のね、ゲーム機ですよとか、そういう風になってると思うんだけど、今回のバーチャファイター e スポーツっていうゲームに関しては、筐体が専用機じゃなくて、その、いくつもゲームが入ってんのよ。で、それをセレクトして選んで、で、ゲームしてくださいね、みたいなやつ。だから、筐体の中にね、ゲームがね、10個ぐらい入ってんだよね。10タイトルぐらい。で、その中で、バーチャファイターを選ばないといけないっていうのもあって、なんかそういうのもね、やりにくさを出してる、じゃないかなと思って。だって、ね、専用機でさ、筐体置いてあればさ、あ、バーチャファイターの新作みたいなね、なんか出たんだ、つってさ、知らない人もさ、ゲームするわけじゃん、それで。懐かしいなとか、言ってね、ゲームするわけだけど、もう、なんか探し出さないとできない状態なんで、今。ゲーセンで。だからやってる人は本当に、その、バーチャファイター e スポーツっていうね、ゲームが、出るよっていう情報を入手してさ、あ、6月2日からゲーセンでできるんだって、ゲーセン行かなきゃって思った人しかまず来ないじゃん。それで来た人だってね、専用の筐体がないからさ、あれ導入されてるって書いてあったけど導入されてねんかなみたいな。で帰っちゃうみたいなね。そんなパターン起きてんじゃねえかなってちょっと思ったりすんだけど。で、まあそんな中ね、でも私はやりますよってことでね、バーチャファイター e スポーツやりましたよ。めちゃめちゃ。まず6月2日で初日は行きましたよ。で、さらに、その後、2回ぐらい行って、この1週間で3回ゲーセン行ってるね。それで、めちゃめちゃバーチャした。戦歴はすごい悪いですよ。本当に、下手だわ。昔はなんか戦えたっていうイメージあったけどね、その三段とかさ、そのぐらいは行ってたからさ、三段で行ったかっていうと、その、弱い部類ではあるんだけど、やってる方の部類では弱い部類ではあるんだけど、それでもやってない人よりは、ちょっとできるぐらいのね、レベルではあったわけよ。なんだけどさ、全然勝てなくて。めちゃめちゃやったんだけど、3回行って、101戦やりました。結構やってない ?101 戦だよ。そんなにゲームするっていうぐらい。ただ、今回のバーチャファイターのいいところは、100円で3ゲームなり2ゲームできます。それが美味しくて、なんか1日1回は100円で3ゲームできるっぽいんだよね。で、その後は、100円で2ゲームになる。っていう感じで、で、俺101戦してる中で、勝ったのはね、その勝率があるわけだけど、20勝ぐらいしかしてない。だから勝率 20% 切るぐらいだね、ちょうどね。ぐらいの勝率でもう全然勝てないの。だから最初で10球から始まんのよ。なんかさ、そのカード買ってさ、カードにね、データ貯めていけるんだけど。で、カード買ってさ、で、それで始めて、全然勝てなくて。10球から始めてって、ほんと、なんか、弱い人にしか勝てないっていう。まあ、でもね、そりゃそうなんだよ。結局、今、バーチャファイターを、ゼロからやろうなんていう人もういないんだよね。存在しないんで、そんな人。だから、みんな勝ちったことあるか、それか、昔のね、その、バーチャファイター、4なり5なりね、で、かなりやってて、猛者の人しかやんないんだよね、多分ね。復帰しないのよ。だからさ、もう誰と当たっても強すぎてさ、 勝てないんだよ。みんなめちゃめちゃコンボしてくんだから、そんなコンボあんのみたいな、知らないんだけどみたいなで、なんか半分減らされたか、半分減ったりとかするわけ、体力が。そんな無理だからさ、と知らんすと思って。で、そんなんでさ、まあやりにやって、結局まあ1クレジットで3回なり2回なりできるのと、あと勝つとね、そのまま何回でもね、勝った分だけゲームは続くから、トータルでね、まあ3,000-4,000円ぐらい、4,000円ぐらいかね、使ってしまったんじゃないですか、ゲーセンで。結構使ってるよね。でもね、もうすっごいやりたくて、本当にもうバーチャファイター10年待ってたんだ。もう10年早いんだよってね言われてましたけど、遅いよ10年マジで。ずーっと待ってたんだから。まあそんなんでね、まあ100戦、せっかくだからね、100戦は頑張りたいなって思ったのと、で一応初段にはなりました。初段から動きません、全く。うん、勝ったり負けたりね、負けたり負けたりってやつでね、初段から動かないんだけどさ。いやすごいよほんと。俺あのリオンっていうね、灯籠剣の使い手でプレイしてるんですけど、いや全然なんか俺の知ってる技じゃないんだよね。このボタンとかね、このコマンドやったらこれ出るはずなんだけどとか、出ないし動きも違うしと思って、したら俺の知識って結構もうバーチャファイター4なんだよね。でバーチャファイター5の、まあ、一番最後のね、バージョンでファイナルショーダウンっていうのがあるんだけど、それだと結構動き違っててさ、あーなんか全然動けねえと思って、まあ分かってても動けないんだけどさ。でもそんなんでさ、したらさ、まあ家庭用のね、ゲーム配信もあるわけよ。ね、6月1日からは、PlayStation 4でね、PS プラスとかで、ね、バーチャファイター、e スポーツ、これ無料配信、無料配信っていうかな。まあ、PS プラスが、まあ、月額だから、で、それ入っていればフリープレイできますよっていうのがね、あるんですけど、俺も PS4 持ってないし、ね、PS3 しかないし、と思ったんだけど、でも昔俺 PS3 でなんかバーチャファイターのゲーム買ったことがあったんだよ。ダウンロードコンテンツで、ダウンロードのなんかソフトでさ。で、それ見たら、バーチャファイター5ファイナルショーダウンだったのよ。で、今回のバーチャファイター e スポーツって、ベースがファイナルショーダウンなのね。だから、ちょっとやってみたら、ほぼ一緒なんじゃねえかと思ってさ。で、ゲーム起動してさ、で、いろんなコマンドとかね、見たんだけど、ほぼ、バーチャファイター e スポーツと変わんなかったんで、だから家でね、プレイステーション3で、ちょっと練習をね、少しするとか、でやってみましたけどもね、コマンドとかもあんま変わんなかったんで、ほぼ変わんないんで。なので、これでちょっと私練習してね、YouTube とかで動画見て、それで、なんかコンボをね覚えて、で家で練習してね、それを練習の成果をゲーセンで発揮していきたいなと思っておりますけどもね。であと俺先週ちょっと、もし聞いてくれた人、ちょっと俺勘違いしてる部分があって、ちょっとこれだけ補足したいんですけど、バーチャファイター e スポーツに関してはプレイステーション4でプレイできる、でプレイステーション5はプレイできないんじゃないかって話をしたんだけど、すいません、これはちょっと俺の勘違いだったみたいで、プレイステーション5でもプレイできるそうです。そのプレイステーション PS プラスに入ってればプレイステーション5でもできますっていうことなんで、俺なんかこのねタイミングで PS4 とか買うんかって思ってたけどね、PS5 がね出てる、発売されてる中でね、 PS4 今買うみたいなね、あったけど、 PS5 買えばできるんだったらね、 PS5 欲しいよねってことでさ、まあなかなか手に入んないってのもあるし、高いし、 さすがに買えんなと思うからね。まあ、当分は PS3 で。ね、ちょっと頑張りますけどもね。いつかちょっとタイミングがあってね、ちょっと仮想通貨とかがね、今持ってるやつが爆上がりし始めたらね、その時はちょっと、PlayStation5 買って、もうアーケードコントローラーも買ってね、で、バーチャファイター e スポーツ頑張ろうかなって思いますけどもね。でもなんか、ある程度やったから、100戦やったからさ、結構もう、いいかなってわけじゃないんだけど、もう満足はしたんだよね、結構ね。だから、あとたまーにゲーセン行ってやろうかなぐらいで、なんか、そんな、ゴリゴリ、やらないかもね。家でちょっと、ファイナルショーダウンをやるのは面白いかもしんないけどね。で、それで、あ、なんか強くなったなとか、コンボとかも入るようになったなとか、したらちょっと対戦しに行きたいな、つってね、やるのが一番いいのかなと思うんでね。まあ、あと、もし、ね、バーチャファイター昔やってたよとかね、いう人いたらさ、そういうリスナーの人いたらね、よし、もしよかったらちょっとゲーセンとかでね、対戦しませんかっていう話なんですけど。でも、ど下手くそだからな。なんか、正直、そんなにど下手くそではないだろうと思ったのよ。多少ね、できるかなと思ったんだけど、ダメだわ。ほんとど下手くそだわね。やってみて思ったのは。震えるど下手くそ。って思うんでね、ちょっと修行しないとななんて思っております。まあ、そんな今週、バーチャファイター一色のね、だって、3日行ってるわけだからね。一週間のうち3日行ってんだから、それはもうバーチャファイター一色ですけどもね。まあ、そんなところですかね、今週はね。あとはもう、ないです。ないことはないね。結構あるんだけどさ。意外とね、バーチャファイターだけじゃないね。まあ、そんなところなんですけど、まあ、なんかちょっと今、ね、バーチャファイターの話してしまいましたが、このね、ラジオの方はですね、お便りとかもね、お待ちしてますんで、まあ、よかったら、なんか、こんなゲーム面白いよとかね、バーチャファイターだけじゃなくて、こういうゲーム新しく出たんですよとかね、面白いからやってみてくださいとかね、まあ、そんなのもあったりとかね、なんか普通のお便りお待ちしてますんで、よかったら送っていただけたらと思います。じゃあお便りの宛先なんですけども、こちらメールですね。メールアドレスが radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。というところでございます。じゃあ、あと今週ね、何があったかなみたいな話なんですけど、そうだなぁ。あれだね。今日なんですけど。今日ちょっととある場所に行ってきまして、まさかね、なんだろう、ちょっと入店っていうかね、できるとはちょっと思ってなかったんですけど、なんかね、昨日なんだけどさ、プレスリリースっていうかね、ちょっと出まして、っていうのが、エヴァンゲリオンなんだけど、エヴァンゲリオンと日本酒の獺祭ってあるじゃない?がコラボして、獺祭保管計画っていうのをやりますっていうニュースが出たわけ。で、それ昨日だよ。6月6日に出てさ。で、その前もって言ってよと思うんだけど、本当に直前に出てさ。で、明日からそれやりますよ、みたいな。で、これ何やんのっていうと、銀座に、獺祭ストア銀座っていうのがあるんだけど、その獺祭のお店なんだよね。あるんだけど、そこで、もうエヴァとコラボして、葛城美里さんの、その、住まいあるじゃない?あの部屋。多分想像するとね、出てくると思うんだけど、あのリビングの感じを再現した部屋が期間限定で、ちょっと作りましたよって。で、そこを、 なんか、ね、やりますよっていうことでさ。そんなんで、ね、日付が6月7日から、翌日からね、開始しますっつって、言われてさ、ちょっと仕事終わりって間に合うもんなのかなってちょっと思ってさ。でもね、ちょっと初日行けたら行きたいなと思ってさ。で、そんなんで、ね、昨日ニュースあって今日仕事終わりに行ってみたの。そしたらさ、ま、時間はね、朝11時からやってて、18時までやっててさ、まあ、普通に終わる時間までにはね、はい、行けたんだけどさ。あんまり人いなかった。やっぱ平日だし、もうそんな前日にニュース出てるし、そんな人はね、長蛇の列ってわけじゃなくて、まあ行った時間のタイミングも良かったかもしんないけど、行ったら、前に一組がいるだけ。で、普通に、ちょっと待って、で中入れた感じだったんだけど、もうちょっとね、並んでるんかなと思って。整理券が配られますみたいなね、話があったわけ。その開店前、10時半からかな？整理券が配られますよ、みたいな。そういう情報があってさ。だからなんか朝一で整理券めっちゃ配られて、で、整理券なくなっちゃったら、もうその日は入れないとか、そういう感じなのかなーと思って。ちょっと不安だったんだけど。まあ、行ったら、全然入れるっていうね、ところでさ、ラッキーしてると思って。土日とかはめっちゃ混んでっかもしんないね。例えば初日の平日ってのはラッキーってところでさ。で、お店行ったらさ、ね、最後尾こちらでーす、みたいな。で、一応ね、整理券渡されはするんだけど、まあ次のね、番なので。まあそれは一応持っただけで、すぐにね、整理券渡すんだけど。で、検温して、消毒して、みたいなで、中入るんだよね。で、中入ると、その、案内してくれる人がいるんだけど。で、その人が、まあ案内つっても別に、こちらが何ですよとかって言うわけじゃないんだけど、一緒についてってね、なんか、聞いたら教えてくれたりとか。で、あと、で、そこの、葛城美里さんのその部屋をね、再現したところのフロアには、まあ、一組ずつ入るわけ。で、一組がそこを見て回って、写真撮ったりとかなんかいろいろして。で、3分。一組あたり3分、時間、いただけて。でもストップウォッチで測られんのよ。じゃあここから3分ね、スタートですってね、始まって。で、一組終わったらそれで入れ替えてまた3分みたいな感じなんだけどさ。で、まあね、私も3分、測ってもらって。で、そのね、エヴァコラボのね、美里さんの部屋、ちょっと見まして。一応ツイッターの方でね、画像はちょっと4つぐらいかな。投稿したんですけどもね。まあ結構再現されてる、ね。今回の新エヴァンゲリオン劇場版に関しては、その脱菜とコラボしてんだよね。映画版の中で。ミサトさんの部屋で脱菜の瓶とかがね転がってんのよ。だそういうのを本当に映画と全く同じ形で瓶転がってたりとかして。あとは冷蔵庫とかさ。冷蔵庫の中ってもう、ビール、ばっかりじゃない？ミサツさんの部屋って。で、それも再現しててさ、脱菜なんだけど、その、エビスビールと、あと、UCC コーヒー、ね、缶コーヒーも入ってんだけど、そことの協力もあって、そこね、ちゃんと、ディスプレイされたりとかして。だからね、なんか、よかったよ。本当は、その、ね、ダイニングセットみたいなのあるわけ。キッチンだから、キッチン再現して、キッチンってかその、リビング再現してるからさ。ダイニングを再現してるから。だから、 ほんとはそのね、ダイニングセット座ったりとかもできるんだけどさ、一人で来てっからさ、俺もさ、友達と来てればね、なんか、ワイワイできるんだけど、一人だからちょっと恥ずかしいななんて思いながらさ、写真だけ撮って、ね、撮れるだけ撮ってさ。で、なんか、終わる感じ？うん。3分普通にそれ立って、で、写真撮って、こんな感じなんだなぁと思って。で、じゃあ3分経ちましたんで、ありがとうございます。で、よかったら、なんか、ツイッターで、ハッシュタグつけて、ね、ツイートしてくださいね、みたいに言われて、わかりました。って言っても早速ね、その後すぐに、ツイートしましたけどもね、ハッシュタグつけてね。で、なんか一応その獺祭のストアなんで、お店で獺祭買えます。特にエヴァグッズとか売ってないけどね、獺祭は普通に売ってて。でも、なんか、獺祭もうちょっと安く買えるよね、と思って。ちょっと貧乏根性が出ちゃってね。その、正規店っていうか普通になんか居酒屋じゃなくて、酒屋で買った方が、獺祭安くないっていう値段設定だったんだよね。なのでちょっと私、せっかくだからね、獺祭買って帰ろうかなと思ってたんだけど、ちょっと、酒屋で買った方が、安いなーと思って。もしかしたら変わんないかもしれないけどね。で、直営の方がね、それは安いはずだからさ、と思うんだけど。ちょっとね、ビビってしまって。で、なんかあと、あれだね、その冷蔵庫の中にそうやってね、いっぱい販売する獺祭のね、瓶とか置いたんだけど、その中にね、ペンペンの、ぬいぐるみがあったりとかしてね。なんかそういうのもちょっとこだわってるよね。冷蔵庫の中にペンペンがいるみたいなね。そういうのもちょっとエヴァンゲリオン愛をね、少し感じましたね。で、そんな感じでした。まあ、一つ言ってみると面白いんじゃないかなと思いますけどもね。ただ並んじゃうかもしんない。これからはね。たまたま平日だったから、初日だったからね、問題なかったけどもね。土日は混むだろうね。で、一人当たり3分だから、一人って一組当たりね。だから、1時間でね、20組は、ね、そのインターバルあるからさ、入れ替えのさ、そう考えると、15組ぐらいじゃん、1時間で。結構、入場制限だよね。なので、まあ、行けるんだったら平日行くのがおすすめかなっていう感じでございますね、エヴァンゲリオンね。お好きな方は、なかなか、なんかね、イベントつってってさ、ね、エヴァの、なんか、絵とかね、そのアニメで使われたなんとかがとかね、いろいろそういうのは展示されたりとかあるかもしんないけどさ、こうやってミサトさんの部屋をね、再現するみたいなのはなかなかないからね、結構面白いことをね、獺祭はね、やったなぁなんて、そう思いますけどもね。まあ、ちょっと気になる方はね、そんなイベントやってますんで、銀座にありますんでね。銀座から歩いて、まあそんなほどなく、ね、のところでありますから。まあちょっと気になる方はね、行ってみるといいんじゃないでしょうかっていう感じなんですが、そんなエヴァンゲリオン、また他のニュースも出ましたね。エヴァンゲリオンの、まあその劇場版ね、新エヴァンゲリオン劇場版。ラストラン、大サービス。みたいなね、ニュースが流れてきてさ、なんじゃろかと思ったらさ、6月12日から、ラストランってことで、感謝を込めて3つの大サービスが決定、つってさ。で、まあ、3つつってもね、1つは、なんか、全国6館にて、ドルビーシネマの上映開始とかね、まあ別にみたいな。で、あともう一個は、新バージョン。エヴァンゲリオン 3.0 プラス 1.01 上映開始っつって。なんか、今やってる シン・エヴァンゲリオン劇場版の映像のちょっとしたコマとかをより良い感じに修正加えてんだって。だから、ストーリーとかね、構成とかには影響はないんだけど、それカットとか、そういうのは多分ちょっと変わってるみたいなことらしくて。だそれが、上映されますよ。まあ、これはファンにはね、まあ、めちゃめちゃ見てる人だったら、あれこのカット変わったとか、あるかもしんないから、で、気になるところだと思うんだけど、まあまあこれも、メインは、これですよ。超豪華、入場者プレゼント。これが、出ますと。で、36ページの冊子で、エヴァエクストラエクストラっていう冊子が、つきますと。入場者プレゼントとしてね。で、これが、エヴァンゲリオンの9ってあるじゃない、上波9の9のやつね。で、9の前日譚が書かれているという冊子らしくてさ、これは欲しいよねと思って。そんなわけで、俺もなんかエヴァンゲリオンのね、劇場版2回、3回見たいとかね、もう1回見たいとかずっと言ってて、結局ね、もう、初日に行ったっきりね、見てませんけど、なんだかんだでね。さすがにこれは行くね。うん。これは行かざるを得ないよと思ってさ。で、これはね、一応先着なんだけど、全国合計で100万名様に配布されるということなんで、まだ間に合うね。まだ間に合うというか、まあ、6月12日の土曜日からなんで、全然平気なんですけど、まあ、早めに行った方がいいっちゃいいと思うんだけどね。手に入れたいと思いますんで。でも100万名様だからさ。で、ね、その、2回見に行くっていう人も、まあまあ、特典にね、誘われて行く人もいるだろうけどさ、特典にだってやっぱり誘われない人もいるわけじゃん。もう1回見たしっていう人もいるだろうから。だから、まあ、100万人だったら、ほぼほぼ、ね、1週間、2週間以内ぐらいで行けばね、手に入るんじゃなかろうかと思いますから、まあ、早めに行った方がね、安心だと思いますけどもね。まあ、そんなのが、ね、出ますよっていうニュースが流れまして、ようやく、ね、行くタイミングがね、来ましたね。だからちょっと2回目、このタイミングで私、エヴァンゲリオン、ちょっと見ていきたいと思います。嬉しいね、こうやってね。だから行くんじゃない ?100 億。今ちょっと何億だかわかんないけど、80、ね、前、80何億とかだったと思うんだけど、だからこれ100億行くよね。すごいよね、100億行ったらね。ちょっと感動するよね、エヴァンゲリオンファンとしてはね。まさか100億を生むね、作になるとは思わないからね、一つの映画でね。だから、ちょっと感慨深いものはございますけどもね。まあ、そんな、ね、ちょっと、エヴァンゲリオンニュースでございましたが。じゃ、そんなところで、あと今週はね、何しましたか?そうだな。新宿の、イケアに、行ってきました、今週。まあ、ね、イケア最近、ね、郊外店じゃなくてね、その都市型っていうか、その渋谷にもできたし、原宿にもできたし、つって、今度、新宿にもできたんだよね。で、そんなんでさ、ちょっと新宿のイケア一回行ってみようかと思って、ちょっと行ってきたんだけど、まあ、なんだろうね、郊外店だと結構なんだろうね、ディスプレイがすごいされてんじゃん。こういう感じで部屋構成するといいですよみたいなのがさ、いっぱいサンプルがあってさ、ね、そのパッケージだって、パッケージっていうかね、そうやってもう構成されてんのがいっぱい部屋のね、パターンがあって、で、あ、こういう使い方いいなとかさ、欲しいなとかすげえ思って、で、最後にさ、自分でね、欲しい家具をさ、なんか、 引っ張ってきて、でそれで会計して帰るっていうねパターンだと思うんだけど、まあ都市型はちょっとねそういう部屋の構成みたいなさっていうのは少なかったりするんだけどさ、こういう風にね、あの、配置するといいですよとかね、なかなか少ないんだけど、でもそんな中でも、まあ、店自体は結構広いっちゃ広いのかな。なんか変なね、レイアウトしてんだよね。新宿のイケア。一応、地下、1階から3階とかかな。地下もあったか、俺地下行ってねえぞ。そういえば。地下あったな、確かな。行きゃよかった。なんで行かなかったんだ。ね、今更なんですけども。もともと、新宿のフォーエバー21の跡地にできたんだよ。なんか狙ってるよね、イケアね。渋谷もそうなんだよね。渋谷もフォーエバー21撤退してさ、そこの跡地にイケア入ったんだよ。で、新宿もそうなのよ。狙ってるね、フォーエバー21のね、後釜でね。で、そんなんでさ。で、なんか、巡ってると、まあ普通にね、俺も上の階からさ、降りてってさ、見てくんだけどさ。なんかフロア見てると、表向き、あ、なんか狭いなって思うの。あ、こんなぐらいなんだと思って。なんだけど、そのフロア、ちょっと奥行くんだよ。奥入ってくと、めちゃめちゃ広い空間っていうか、パッと見は狭いんだけど、意外と奥に、その、またフロアが広がってて、だからなんか、パーッと見たらわかんない。ただ、ね、ちょっと隅々まで見ようかな、みたいな。ね、他にもなんかないかな、みたいな。で、ちょっと奥の方行くと、そっから広がってるみたいな感じがしてて。で、そういう広がってるスペースにはね、ちゃんと、こういう部屋のレイアウト、ね、いいですよ、みたいな、ちゃんと構成が展示されたりとかしてて。やっぱ都市型だからさ、広い部屋のレイアウトじゃなくて、やっぱ狭い部屋のね、6畳とか、レイアウトとかで展示されてるのが多いんだけどさ。で、この部屋、すべての家具で、ね、3万円以下、みたいな。そういう展示があったりとかしてさ、いいなぁと思って。だってなんかもう俺の部屋の家具とか一回全部捨ててさ、もうイケアに切り替えたいもんね。で、なんか自分のセンスでさ家具をね用意するんじゃなくて、もうそのディスプレイされているまんま、あ、じゃあこの部屋の家具をくださいみたいな、でこのもうレイアウトされてるこの家具まんまそのままくださいみたいなね、そんなんでもう欲しいわーと思ってさ、やっぱすごい上手いよね、そういうインテリアコーディネーターというかさ、いう人がね、まず合う家具で、家具同士がねちゃんと調和されてる家具だし、配置の仕方もいいんだよね。こんな部屋だったら落ち着くじゃんみたいな、人も呼べるじゃんと思うんだよ。何今の部屋って思うもん、自分の部屋ね。居心地良くないし。もっと居心地良くしたいよね。こんだけ部屋にいるんだからさ、引きこもりなんだからさ、言ったらさ、休みの日だってね、もう出てきたら外出たくねえ、みたいな。でもまあ、ラジオのネタもねえしな、みたいな。外出るしかねえな、みたいな。で、ね、無理やり出てますけど。そんなんなかったらね、もう家の中でずっと過ごしたいんだからさ。もうちょっとね、心地のいい家にしたいなと思うと、やっぱもうこの部屋のものは全部捨てて、もう一回綺麗にしちゃって、もうゼロにしちゃって、でイケアで家具揃えるみたいな。で言ったって一から揃えたら3万円なんでしょ。いいじゃんね、そんなのね、もうね。って思いますけどもね。そしたら引っ越しも楽だしね、部屋の荷物減ってね。そんな感じだったかな。だからね、でも一番この都市型のイケアだったら、なんだかんだ渋谷かな。原宿はちょっとちっちゃい感じがする。で新宿はまあ普通で、渋谷がまあ一番なんか広いというかね、 ところもあるから、だって7階建てとかだもんね。渋谷のね、イケアがね。だから結構広いし、なんか見応えもあるなーって思うので、まあ、そんな感じかな。まあ、近いからね、どこもね、新宿、原宿、渋谷。どこ行っても変わんないかなと思いますけど。まあ、よかったら、そういうのちょっとできました。で、あと、都市型のイケアだと、食事するところとかが、ね、なんかそれぞれなんか特徴があったりするけど、新宿に関しては、ちゃんとミートボールとか食べられるよ。やっぱ、なんかイケアって言うとミートボールなんだよね。イメージが。だそのミートボールとかもね、新宿だったら、原宿とかだとね、ミートボール食べられないんで。まあやってますよーっていうね、新宿はそういうところもね、一つ魅力かなって感じかな。でもなんか、やっぱ渋谷かな。渋谷のイケアって、オープンしてからまた少し経ってから、7階にレストランができたんだよね。北欧のレストランみたいな。あれちょっと行ったことないからわかんないんだけど、ね、ちょっとそこも気になるんでね、今度ちょっと見てきましょうかね。一旦ね、イケア。なかなかでもね、ちょっと、家具をね、買ってもね、今ね、置けないからね、いいなと思う家具いくつかあんだけどね、行くとね、やっぱね、欲しいなと思うんだけど、金はねえし、スペースはねえしでね、まあ、買ったところでどうしようもないんで、まあ、ね、行っても楽しさ半減しちゃうんだよね、と思って。まあ、そんなんで、ちょっと、まあ、今度はね、渋谷のイケアでね、北欧の食事でもね、ちょっと堪能したいなと、ね、思っておりますよと。じゃあ、あとはね、今週のお話なんですけども、他何がありましたかって言いますと、これかな？ちょっと、オリジナルグッズ。ここに来てと思うんだけど、オリジナルグッズを、作ろうかなってちょっと一瞬思ってっていうか、まあ、オリジナルグッズを作ろうと思ったわけじゃないんだけどね、直接的には帽子を作りたいなと思って、で帽子作るにはさ、普通に作るんだったらね、なんか10個単位でさ、帽子のそのオリジナル帽子作りませんかみたいなサイトがあったりするじゃない？そういうところでさ、で、10個から受けたまわりますみたいなやってたりとかして、で、帽子のデザインね、考えて、で、それを入稿してみたいなさ。で、こういうフォーマットでね、作ってくださいね、みたいな、ね。で、それ入稿して、で、なんか、できたらね、発送されてみたいなさ。で、1個あたり何千円して、それが10個で、みたいなさ。何万円、みたいなさ。そういう感じがね、帽子作るってなると多かったりするんだけど、そういうオリジナルグッズが作れるね、サイトがあってさ、サイトというかサービスがあって。で、まあ皆さんちょっとご存知かもしれませんけども、すずりっていうね、サービスがあるのよ。SUZURI、すずり。で、ここで、オリジナルグッズが作れますよっていう、まあ、そういうところなんだけどね。で、ここで、帽子が1個から作れんのよ。だから、ちょっと作ってみようかなって一瞬思って、で、どうやって作るんじゃいっていうところだったんだけど。で、すずりアクセスしてログインしてさ。で、帽子、ね、作ろうっつって。で、どんな帽子まず作るのって話なんだけど、別に、オリジナルグッズとはいえ、なんか、童貞ネットみたいなね、ドカンみたいな、そういう帽子じゃなくて、パルナイトキャップが欲しいなと思って。で、普通に前面のね、ところのプリントに、パルって、PAL って書いてある帽子が欲しいと。で、それ被って、ね、なんか配信とかしたいなって思ってさ。で、そのパルキャップ作ろうと思って。で、それでさ、 じゃあどういうのできるんだろうなと思って、で普通にサイトアクセスして、そしたらなんかアイテムを作るみたいなね項目があるわけよ。でそれやったらさ、まあとはなんかキャップ用のデザインのテンプレートみたいなのあるのね。でそれダウンロードしてさ、でそこに、まあ、俺あのフォトショップとかね、使える環境にありますんで、毎月お金払ってんだよアドビーにさ。アドビーね、高いよね。でもこうやって作ろうと思った時にやっぱりすぐ動けるってのは大事だからさ、フォトショップはね、まあちょっと使うかなってところでね。あとね、 YouTube とかもさ、サムネ作ったりとかさ、まあ、そういうのもいろいろあるからさ、なかなか最近はしてませんけども、だからねフォトショップぐらいはね、ちょっと毎月お金払ってますけども、なのでこのねすずりの方でもその帽子作る際のテンプレート、これね、フォトショップで作りまして、結構なんか久しぶりにフォトショップ使ったなーって感じだね。昔のねなんかフォトショップのエレメンツみたいなのはね、よく使ってたんだけど、お金なかったからね、安いその簡易版みたいなので使ってたんですけど、やっぱ Windows 10とかねなってくると、なんかもうエレメンツとかもね古いの使えなかったりするからさ、なのでもうね普通の多分Photoshop CS みたいなねやつ使ってますけど、でそんなんでさ、もうなんかパルっていう文字だけなんだけど、だけどやっぱちょっとこだわりがあるじゃん、バランス悪いと気持ち悪いじゃん文字ってさ。だからさ、その文字と文字との間をね P と A の間はちょっと詰めて、で A と L の間はちょっと開けてみたいな、あと L の下の横棒あんじゃんが長いから、そこを短くしたりとかね、そういうちょっと細かい調整をかけたりとかして、でまあまあ普通のパルっていう文字が出来上がったんで、じゃあこれでと思って、で普通になんか登録すんのよ、画像登録みたいなね、画像アップロードすんのよ。そうすると、もうそれで帽子の項目でね、帽子チェック入れて、でなんか値段設定すんのよ。でこのすずりっていうサービスって、ただただオリジナルのねグッズを自分で作って自分で買うっていうだけじゃなくて、作ったら販売できんのよ。だから結構手軽にオリジナルグッズを作って販売できるんだけど、普通作るとさ、そうやって在庫持つ感じになるじゃない。ね、帽子だったら10個作って10個売りますみたいになっちゃうけど、ここのすずりは受注発注、受注生産だから、デザインはしておきますと。こんな感じになりますよっていうのはあるんだけど、それで注文が入ったら作るっていう。だいたい1週間ぐらいで届くらしいんだけど。なので、帽子もデザインするだけね、いくつしたっていいのよ。だから本来だったらね、普通帽子屋でお願いしたら頼むたびに在庫が増えるっていうねところだから、デザインもね厳選しなくちゃいけないところなんだけど、全然浮かんだアイデア、欲しい帽子ね、いくつでもデザインして OK なのよ。注文入ったら一個ずつね作ってくれるんだけど、でそんなんでさ、パルっていう文字の入った帽子をさ、ね、値段設定して、で、作りまして。でね、まぁ、ちょっと高いんだよね、でもね。ベースの金額と、あとは、販売だから、これが売れたら、ちょっとお金が儲かるよ、みたいな。ね、そういうのも、ちょっと設定できたりするんだけど。で、そんなんでさ、一応パルナイト専用キャップっていうのでね、ちょっと作りまして。お値段、4048円。 ちょっとするね。でも帽子が大体みんなそのぐらいで売ってんのよ。皆さんがね、そういうオリジナルの販売してる人たちがね。だからまあまあいいのかな。誰が買うわけでもないからね、別にね。値段設定だけしてるだけだからさ。さすがにだってもうパルって入ってる帽子、被らんだろ、みんな。例えばだってね、あのパルナイトの公式グッズ出しますってさ、パルって入ってる帽子さ、みんな買うって思うじゃん。でも、別におかしくもないんだよね。なんか、漢字でさ、ナイトとか入ったらさ、それはちょっと被るのためらいがあるけどさ、パルって英語で書かれててもさ、なんかそういう、パルってブランドなのかなみたいな。とはなるかわかんないけど、でも、別に違和感あるわけじゃないじゃん。なんか、何それパルって書いてあって、みたいな。それパルナイトのグッズみたいにならないじゃん。だからね、なんか、USA みたいなもんじゃん。そんなのさ、パルなんてさ。だから別に意外と被っても違和感ないんじゃないかなと思うんで。まあもし、気になるよって方いらっしゃったらね、ちょっと見ていただきたいなと思うんですけど、ちょっとこだわりのね、ロゴデザイン、バランスをね、取って、ちゃんとフォントデータをね、画像データに切り替えて、で、なんか、切るところ切ったりとかね、ちょっとレイアウト変えたりとかいろいろしてますから、こだわりのね、デザインですけど、すずりっていうサイトがあるんで、そこをアクセスして、で、多分パルナイトーで検索すると、パールナイトーで検索すると出てくる、うん、パルナイトーにね、パルナイトーのアイテムっていうのが出てくるんで、そこでパルナイトーストアみたいなね、ちょっとありますから、それアクセスしてもらうとね、パルナイトー専用キャップ、これ見ることできますからね。もし気になったら買ってね、いただくと、ちょっとだけ私にね、お金が入ってくるんですけど、でも、本当にもうなんか、4048円するんだけど、じゃあ利益いくらって、そんなの ほぼないんで、そのなんかお金がね、本当にチャリンって入ってくるだけなんで、なんか、パルさん、今、ね、お金ないだろうから、みたいな、なんか支援になれば、ってね、いう気持ちで別に買わなくていいんでね。普通に欲しいなと思ったら買ってくれたら、ちょっとだけね、チャリンって入ってくるだけなんで。大したね、金額が入ってくるわけではないんで、そういうなんか無理してね、買わないではね、いただきたいなと思うんですけどね。そういうやつ。ただ自分では欲しいなと思うんでね。パルっていうね。だから今度、近々ね、ちょっと作って、注文しようかな。一応ね、作った本人が買うときは、原価で買えるんだけど、原価でも高いんだよ。全然。普通に3000円以上すんだよ、原価でも。でも、高いよね、と思って。帽子。で、しかも、まあでも、形はいいのかな。ちょっと実際被んないとわかんないからね、こういうのね。被んないと分かんないものに3000円とかなかなか払えんからね、3000、4000ね。って思うんだけど、まあ、せっかくなんで、ちょっとこれね、注文して、で、来たらね、それ被って配信したいなと思うんですけど、で、このすずりっていうサービスに関しては、他にも色々とアイテム作れんのよ。帽子だけじゃないの。T シャツも作れるし、あとは、パーカーとか、あと今だとコロナだからね、マスクとか、であと夏だしね、サンダルとかも作れるし、スマホケースとかもできるし、あとバッグとかね、いろんなトートバッグとかも作れるし、でマグカップとかハンカチとか、他にもね、文具系、雑貨文具で、なんだろう、ステッカーとか缶バッジとかノートとかクリアファイルとか、そういうのも作れんのよ。でそんなんでさ、まあいろいろね、今言った中でさ、あれ 昔パルさん、なんか缶バッジ作ったことなかったっけってね、思った人いるかもしんないけど、昔私、変な犬のね、社畜の犬みたいななんか絵を描いて、それをピンバッジにしたんだよ。ピンバッジ、缶バッジにして、で、2種類作ったことがあったんだけど、これ、ここでも作れんじゃねえかなと思って。で、缶バッジでさ、で、過去のね、その、描いた絵の、ね、画像をさ、探しに探してさ、もうどこにもなくてさ、でもなんか昔のパソコンとか引きずり出してきてさ、こんながデータあるかなみたいな。で、見てさ、久しぶりに、そのね、絵をちょっとゲットしまして。で、それを元に、またこのすずりのね、サイトの方で動画、画像アップして、で、缶バッジ、ちょっと作ってみたんですけど、高いね。もう印象、もう本当にイメージ高い。前は、缶バッジ、作った時は、何個ぐらいかな、各30個とか、そのぐらい作ったんだよね。各30個とか各50個とか作ったんだよ。で、別に、お値段そんなしなかったと思うんだよね。1個あたり100円しなかった気がすんだけど、原価としては。だけど、今回ですね、このすずりで販売するとですね、だいたい皆さん、缶バッジ1個、660円ぐらい出してますね。高いよね。これもう貧乏人だからもうわかんないんだけど、その感覚が。でもね、なんか、例えばアニメイトとか行ってさ、おそ松さんの缶バッジとか売ってるわけじゃん。そういうの買ったら、このぐらいの金額するのかな？ちょっとわかんないけどね。だから、お値段、缶バッジ660円。まあ、それ考えたらね、販売するって考えると、ね、リーズナブルに皆さんにお届けしたいって考えると、まあ、在庫持ってね、販売した方が、いいよね、って思ったりするけど、ただ、まあ、送料込みなんだよね、多分ね。じゃあ違うのかな？ちょっと待って。買えるのかな？これ買おうとすると？送料？高っ。別で送料かかります。ネコポス。ね。ヤマト運輸のネコポスだと260円。で、通常の佐川で、佐川急便の通常発送すると600円。かかるそうです。なので、送料もかかるし、あと商品自体もお金かかりますよっていうことなので、まあ、気になる方いらっしゃったら、ね。あと、ステッカーも作れた。同じ画像で、ステッカーも作れたんで、なので今回、帽子、パルナイト専用キャップと、あとは、その、社畜の犬、ね、社畜犬の、缶バッジ、2種類、と、あとは、ステッカーを2種類、作りました。なんで、そのすずりってサービスでパルナイトって検索していただくと、その辺商品出てきますんで、あとステッカーもですね、金額が、1枚644円です。もう高いのかも安いのかもわかんないね。だから皆さんそのぐらいの金額っぽいので。なので、まあまあ、こんな感じなんでしょう。だからこれからね、今後、マスクとか、ねえ、T シャツとか、ちょっと作りたいなと思ってるんだけど、意外と T シャツとかはね、リーズナブルな気がするね。一個、だいたい皆さん3000円しないぐらいの値段設定で販売してるんで、だったらいいよね、T シャツね。普通に買ったら3000円ぐらいしちゃうからね、普通の T シャツね。そしたら、それがオリジナルでね、3000以内で買えるんだったら、それはいいかなと思って、ちょっと T シャツをね、夏に向けて作りたいなと思ってます。 一ネタね、うん、ちょっと一個欲しいのが普通にあるんで、自分用にね、ちょっとそれ作ろうかなっていうのと、あと普通に童貞ネット用に、童貞ネットってね、なんかもう身につけらんないもんね、童貞ネットって入ってんのね。だから、まあ、童貞ネットってさ、サムネとかなんかそのサムネっていうの、そういうあるじゃん、ロゴみたいなね、童貞ネットのロゴとかあると思うんだけど、あれにさ、あの、まあ、アートワークか、ポッドキャストとか聞いてくれてる人はね、アートワークとかドドンって出てると思うんだけど、童貞ネットって書いてある上にさ、あのハンコみたいなのしてあるじゃん、童っていうね、ハンコ、だから童っていうハンコのグッズとかだったら、まあ、童貞かどうかなんてことまでわかんないから、だから童貞印がね、ポンと押されてるだけだからさ、そういうグッズだったらセーフじゃない、まだ。ワンポイントのね、T シャツの左胸のところにね、童っていうやつがね、ポンって入ってるみたいな。ぐらいだったら別に、ギリセーフ。アウト。わかりませんけども。とかね、他にも、マグカップとかもね、作れますし、童って入ってる。もうなんか、そういう一個ね、うん、だ童貞ネットは入れらんないでしょ、どんな商品にも。そんなモテないしね、バレた時にはきついからさ、皆さんが、俺も使えないしね。だまあその辺がまあギリなのかなと思って、それかもでもね、隠しに隠して DTN みたいな、童貞ネットみたいないうのもありかもしんないけど、まあ、それで隠しすぎちゃってるからね、ちょっと童貞ネットってなるからね。だったらね、銅のマークの方がまだいいかなーなんてね、思ったりはしますけどもね、まあ、何かしら、あとまあ別に童貞ネットじゃなくてもね、ちょっと思いついたものがあったらちょっと作っていきたいなと思ってますんで、よかったらそのスズリっていうサービスでね、うん、パルナイトをちょっと調べてもらうと、まあ、今後もね、商品増えていくと思いますんでね。まあ、そんな感じでやっていこうかなと思っております。珍しくね、ちょっと、動きましたね。うん。なんかやるときにやっちゃわないともうこれ作んねえなと思ってさ。でも思い立って、もう一日で、ね、キャップと、ね、バッジとステッカーね、だけちょっと作りましたけどもね。で、そんなんなんだけど、少し、なんかやろうかなって。ね、こういう風に動いてさ、動くとね、なんかやる気が出るというか、気力が湧くというかね、あったりするんだけど。その昔ね、その社畜の犬のさ、缶バッジ作った時ってさ、もともと缶バッジにしようって思ってなかったのよ。何のためにその社畜の犬の絵描いたかっていうと、ラインスタンプを作ろうと思って、で、社畜の犬のラインスタンプっていうところに行き着いて、で、描いてたんだけど、もう2種類描いた時点で力尽きちゃったんだよ。なんだけど、ちょっともうワントライしようかなと思って。改めて、ラインスタンプ作ろうかなと思って、社畜の犬の。まあ、またね、ちょっと絵柄変わるかもしれないけどね、結構時間経ってるしさ。なんだけど、特に、俺、絵って変えなくてもいいと思ってて。ほぼ一緒の絵で、全部ね。ただ、入ってる文字が違うっていうので作りたいなと思ってさ。意外となくない？なんか。自分がよく使う言葉とかさ、欲しいなっていう文字のスタンプってさ、ないんだよね。それがまた結構まとまってたりとかするのがさ、なんかこのスタンプのところにあるこの言葉が入ってるやつは使えるしみたいな、でまた別のスタンプの中でこの言葉が入っているスタンプは使えるしみたいな、さ、結構ばらけてたりとかさ、キャラも違ったりとかするじゃない。だから本当に自分が使うにあたって、もうこの言葉はもう本当日々もう使うわっていうスタンプ をもうまとめちゃって、でそれを社畜の犬のね絵と一緒に文字が出るという風にしようかなって思ってて、でそれであればまあ変な話すぐできるっちゃすぐできるんだよね。だって元のデータはあるからさ、社畜の犬のね、まあ、なんかでも画像がちょっとちっちゃいんだよね。それもあるからあれなんだけど、でそれのねテキストデータだけね、全部変えてさ、で作り直してね、何十個かね作れば、40個ぐらい作ればいいんでしょ、そういうね、お疲れとかさ、サンキューとかね、お疲れとか、ね、ありがとう、おやすみとかね、そういうのを作ればいいわけでしょ、もう文字だけ変えて。で、それで、社畜犬1、社畜犬2作って、っていう簡易的なものも作れれば、まあ全部絵柄少し変えたりとかしてね、作ってもいいし。まあまあ第一弾としては、文字変えるだけでもいいかもしれないね。一旦。で、自分で使いたいやつ作るという感じが、まあ、ちょっと絵が、昔のね、絵で線が汚かったりするんだよね、少しね。ほんと手書きというか、手書きっていうほど、なんかそのマウスで書いたからさ。手でね、書くじゃん。紙に書いて、それを、取り込んで、で、取り込んだ絵をほんとマウスでなぞって、で、作ったからさ。で、色つけて影つけてさ、みたいな作ったから。ちょっと線が汚いんだよね。もう改めてちょっと、書き直すというか、ベースは一緒だけどね。っていうのを一個作って文字を変えるとか。うん、ちょっと、まあ、なんかね、試行錯誤しながらね、やりたいなとはちょっと思っているんで、また LINE スタンプ作ったら販売しますんで。よかったら、みたいな。作れんのかな？そんな、何十種類もね、作るの大変だからね、やっぱね。だからまずはよく使う言葉をちょっとピックアップして、で普通に自分が使うために作って、でよかったら皆さんもね、なんか気に入ったら使ってねぐらいのね感覚で作ろうかなと思ってて、だから今回スズリのオリジナルグッズに関しても、この LINE スタンプに関しても、言ったらでもマネタイズっちゃマネタイズじゃない、そのね、買ってもらったらお金は入ってきますよってやつなんだけど、ただ結局自分が使うためのものを作ってっていう今回感じなので、なんか結果的にマネタイズにつながるのかもしんないけど、全然そんな気はなくて、だってね、パルって入った帽子はまあ、買わんだろうっていうね、俺しか買わんだろうっていう商品だからさ、あとわかんないよ、なんかなんとかパルゾーさんみたいな人がいたらさ、買うかもしんないけどさ、いねえからそんな人さ。だからね、ほんと自分のために作って。で、なんか販売できるから販売してるってだけの話なので。まあ、気になった方はって感じだね。ちょっと LINE スタンプに関しては、ねえ、ちょっと、ね、何年前あれ作ろうと思ったのね。5年前ぐらいだと思うんだよ。毎日ね、カフェに行ってさ、絵描いたりとかしてね、いろいろやってたんだけどさ、なかなかね、ちょっと断念してしまいましたけどね、ようやくここでね、私一つ作れるかなと思うんでね、まあちょっと頑張ってできたら今月中、うん、頑張ってねえな、頑張るんだったら今週中に作れるって話なんだけどさ、来週多分俺ね、水曜日仕事休みになると思うんだよね。水曜日一日かけてスタンプガンガン作って。作り切って40種類ぐらい、一日で。作れんのか、そんなに。で、そしたら、その日のうちにね、LINE スタンプの申請して、ちょっと次回のラジオの時には、LINE スタンプ販売できてるかもしれないもんね。まあ、そこ目指したいね、できたらね。遅くても2週。再来週の放送では、 買える状態まで持っていきたいなと思ってますんで、ね、ちょっと頑張りたいなと。久しぶりにクリエイティブなことをね、最近何にもクリエイティブなことしてないからさ、ね、せめてもなと思ってね、ちょっとやっていきたいなと、そんな風にちょっと思っておりますよっていう感じですね。じゃあ、あとは今週の他のお話なんですけど、そうだなぁ。そうね、なんか、どうでもいいこと書いてあるから、あれなんだけど、今週、なんかビックリマンの、なんかビックリマンのなんかを見たんだよ、どっかで。ビックリマン絡みのニュースだか記事だかを見たんだけど、それ見てさ、俺ビックリマン結構持ってんのよね、ちっちゃい頃から集めててさ。で、その中でも厳選したコレクションは、家に、今のね住んでるところに部屋に置いてあって、でそれ以外はね実家の方に置いたんだけど、なんかそれ見たらさ、なんかビックリマン高価買取みたいなね結構あるじゃん。でそれ気になってさ、急になんか調べ始めちゃったわけ、深夜3時ぐらいに。俺まあ結構金ないからさ、あの金になる話見ると飛びついちゃうんだけど最近。でビックリマン俺持ってるやつって実際にいくらぐらいなんだろうと思ってさ、いろいろ調べたわけ。意外とそんな高くなくてね、っていうのもビックリマンの高いやつって何なのかっていうと、ビックリマンってイメージ何って言うと、あのウエハースのチョコレートのやつじゃん。なんだけどあれのシールってそんなに高くないのよ、昔のやつでも。なんだけどビックリマンって昔アイスがあったんだよね、チョコウエハースじゃなくてアイス版があって、アイス版のビックリマンが、まあ結構高価なのよ。高価買取してんのよ。で、俺も、アイス版も結構持ってたは持ったんだけど、あんまり家には今のね、部屋にはなくて、多分実家にあるんだけど。だから今すぐにはわかんなくてさ。なんだけど、その中でも、俺コレクションの中に、あのヤマトバクシンっていうのがいるんだけど、ヤマトバクシンの仮面被ったバージョンと仮面被ってないバージョンのヘッドがいて、でこれ多分アイス版なんだよね。でそれ見てたらさ、これまあ備品だったらだけど、備品だったら1枚1万円なんだって。それ見つけてさ、おーと思って、資産じゃんと思って。もう正直俺の仮想通貨よりも全然資産じゃんと思ってさ。で、そんなんでさ、ちょっと震えてさ、ヤマトバクシンこれだよなみたいな。1枚1万円と思って、2枚あるから2万円つって。30円のシールがつって。すごいなと思って。で、気になっちゃってさ、なんか他にもねえかつってさ、ずーっと探しちゃって。で、もうビックリマンだけじゃなくてさ、他にもさ、俺ね、あの頃って例えばなんかカード出すとかさあったりとか、シールだったらね、やっぱなんかちょっとマイナーシールとかもあるじゃん。ドキドキ学園とかラーメンバーとかガムラツイストとかね、あったりするし、そういうのも調べちゃったりとかしてさ、でもこれもうわかんねえなと。もう無限なんだよね、調べ始めたらさ。で、あとはなんかこれあんまレアじゃないっぽいんだけど、でレアかなと思って調べたんだけど、エポック社が出してる J リーグのトレーディングカードとかあって、で俺あの J リーグが開始された年、あれ多分1994年とかなんだけど、94年の J リーグ開幕の時のトレーディングカードとか持ってんのよ。カズとかいるやつね。いわゆるそのベルディ黄金時代のやつよ。 それのやつとか持ってたりとかして、これとは価値ねえのかなと思ってもう調べたりとかしてさ、でもそんなんやってたらさ、もう朝方になっちゃってさ、もう次の日も早いのに、もう朝じゃんと、明るいじゃんと、まあ、そんなね、なんかビックリマンブームというかね、なんかちょっともう一回今のタイミングでね、実家帰ってね、ビックリマンもう一回ちょっと調べたいよねと思って、コロナだからさ、なかなか実家帰りづらいからさ、まあちょっと先になるかなと思うんだけど、もったいないはもったいないよね。そのね、30年35年前に買ったさ、シールじゃない、それをさ、今金がねえからみたいでさ、売っちゃうのってすごいもったいないなと思うからさ、なかなかできんけど、でも正直値段がついているシールってそんなに思い入れがないというか、ビックリマンってやっぱりチョコなんだよね、俺の中では。ビックリマンチョコだからさ、だからそれの中のなんかシールとかは結構思い入れあるけどさ、アイスの方ってあんま思い入れないのよ。光り方とかもさ、なんかちょっと違うし、なんかしょぼかったんだよね、当時は。チョコの方がなんか良くて、アイス版ってダセーみたいなイメージがあったのよ。まあ、アイスの高いんだけどさ。だから、ね、そのアイス版が高いっていうところだから、もうアイス版全部売っちゃってもいいなって思うぐらい、そんな思い入れなくて。早くも実家帰ってね、びっくりマンあさりてえなと思って。あとガムラツイスト。あとはね、PP カードってあった昔。そのカード出すではなくて、PP カードっていう、よく文具屋さんに言ってたんだよね。文房具屋さんで、そういう、アニメとかのカードが売ってたの昔。駄菓子屋さんとかね。で、その PP カードってあるんだけど、それのドラゴンボールの PP カードとか、セーラームーンとかかな、そういうのも結構高かったりとかしてあるんだよ俺。実家帰るとね、ドラゴンボールの PP カードとか結構あんだよね。で、それのヘッドみたいなのもなんか持ってた気すんだよね。だからそれもね、うん、ちょっとね、実家帰りたいな一回な、そういうお宝鑑定団のためにね。ちなみに私大好きなアニメ、ブルーシード。ブルーシードも PP カードで、ね、販売してますから。俺、一束あるからね。まだ未開封のブルーシードの PP カードの一束。昔オークションでね、ちょっと買って手に入れてね、持ってますから。まあ、価値ないんですけどもね、全然ね、うん。ブルーシード価値ないんですけども、まあ、そんな、ね、なんかちょっと、気になるなみたいなね、まあ、そんなんでちょっとビックリマン高価買取ブームちょっと来ましたね。意外とね、秋葉原とか行くとね、秋葉原のマンだらけとかね行くとビックリマンのシールとか売ったりするけどさ、買取もしてるし、昔はさ、ホログラムのさシールとかってめちゃめちゃ憧れたじゃん。ヘッドロココとかね、あとブラックゼウスとかね。でもね、ものによってはね、ホロでもね、1000円ぐらいで買えたりするんだよね。なんかそのバージョンだったりとかもいろいろあると思うんだけど。でもホロっていうだけで別に、正直さ、わかんないじゃん。なんか、初期の頃のね、やつだかさ、復刻版のやつだかもわかんないけど、もうホロの、ね、ヘッドロココは、それだけでかっこいいじゃん。だからね、なんか、そういう意味では今、大人になってみて、昔ね欲しかったけど手に入れられなかったビックリマンシール、ちょっと手に入れるっていうのはね、結構ありかなと思うよね。これがさ、やっぱ1枚ね5000円だ1万円だしちゃったら買えないけどさ、1000円以内ぐらいでねホロ買えるんだったら安いもんだよねと思って、まあ、そういうのもあるからね、ちょっとまた近々秋葉とか中野とかね、中野ブロードウェイとか行くとね、 シール結構売ってますからね。まあちょっと見に行くと面白いかななんてね、そんなところね、でございますね。じゃあちょっとお便りいただいてるからお便りも読んでいこうかしらね。お便り、ラジオネーム、ラジオネーム羊がいる水族館さん、前に紹介した犬さんっていう借金持ち YouTuber なんだけど、先日アップした動画が結構すごいからぜひ見てくれ。ワンシーズン後に住居更新のパルさんにも刺さると思うっていうね、お便りだけました。ありがとうございます。で、前にちょっと紹介していただきました、YouTuber、借金で何百万っていうねのがある犬っていう人のね、まあ動画なんだけどもさ、 URL も貼っといてくれてね、それちょっと見たんですけど、ちょっと再生してみよう。再生っていうか、タイトルがね、賭博狂の歌第19話、旅立ちの日に、借金残高406万6857っていうね、そういう、動画です。で、この人の動画って俺最初の頃ね、何話か見たんだけど、まあ、別に最近はね、そのチャンネル登録はしてるんだけど、新しいの出てもあんま見てなかったんだけど、今回久しぶりにねこの19話見たんですけど、やっぱなんかいいね、動画としてね、哀愁漂ってるわ。なんかドキュメンタリーの映画を見てる感じなんだよね、ほんとね。結構いい作品だよね、ほんとね。一つ一つの動画がね、なんかその語り系のさ、リアルなね、ドキュメンタリーの語りが入ったなんか邦画みたいな感じでね、なんだけど、そのこの犬さんに関してはでもね、借金すごいんだけど、ほんとなんか初期の頃ってもっと借金あったのよ。多分毎回借金の金額書いたんだけど、最初の頃って第1話の時って借金530万ぐらいあったのよ。で、それが今回の最新のやつが、借金400万ぐらいでしょ。130万ぐらい返してんだよね、始めてから。すげえなところではあるんだけど、ただ今回悲しいことに犬さんは家、部屋の更新をしなかったらしくて、あの住所がなくなるっていうね。で、ホテル暮らしを始めるってことらしいんだけど、その部屋の更新料ってあるじゃん。ちょ、更新のタイミングだったんだって。でも更新料って高いじゃん、やっぱり。ちょっとまとまった金額請求されるじゃない。で、それがちょっともったいないというか、払えないというか、だから更新しませんって言ったんだって。で、その後ね、まあ昔の俺もそういう考えだったけど、更新料ってもったいないじゃん。だったらプラスいくらかして引っ越しするとかさ、すればいいかなって考えなんだけど、ただ犬さん審査落ちまくって、その新しい家ね、契約できなかったんだって。契約したくても審査落ちちゃって、で結局今その住んでるところはね、更新しないって言っちゃってるから、もう出てかなくちゃいけなくなっちゃって、もう住所がなくなるっていうパターンらしいよ。でもね、なんか本当に俺今年更新があるわけ、この部屋のさ、結構するのよ。多分家賃の 1.5 倍が更新料なんだよ。で、プラス火災保険だったりとか、そういうのもね追加で入るから、15万まではいかないと思うけど、12、3万かかってくると思うんだよね、更新に。高くないと思って。ないからね、今ね。 その、だからもう、多分9月とか10月とかだと思うんだよ、更新。だからそれまでに、仮想通貨が上がってくんないと、もう借金して払うしかないからね、更新料ね。かといって、ね、引っ越しじゃあね、その15万とかもったいないからね、プラス、10万とかすれば引っ越しできるんだからと思ってさ、って思うけど、でも今の俺の状況じゃね、もう犬さんと一緒だからね。部屋契約したくだってね、多分、無理だもんね、審査通らないからさ、そう考えるとやっぱし今の部屋をね、一旦は、継続、ね、更新して、なんとか、ね、審査通る、なんか状況にね、ちょっとなんとか持ってって。で、それで、ちょっと更新とかはゆとりある状態で新しい部屋決めて、で、ね、引っ越しするしかないからね、と思って。だそんなんですよ。だから、ね、ちょっと俺も、更新費用、1.5 ヶ月分って、ね、ちょっと高いよね。1ヶ月分だったらわかるんだよ。1.5 ヶ月って結構高いからさ、そこね、ちょっと大家さんに相談したいよね。コロナっていう状況もあって、つって、お給料も下がっちゃって、つって。ねえ、ちょっと、更新費用 1.5 ヶ月きついんで、1ヶ月にしてもらえませんか？家賃の方はこのままでいいんで。っていうね。交渉しとかないとさ、時期が来たらね、急に請求書っていうかね、契約書の更新のね、連絡来ちゃうからさ。でも変にね、なんか今のタイミングで、こっちから言うとさ、あれ、パルナイトさんって今働いてるんですか？みたいな。働いてなかったら、契約更新できませんけどとか言われたらさ、ちょっとまずいからね、それもね。変に触れない方がいいのかもしれないけど。でも、その 0.5 ヶ月分減ったらさ、ね、3万円ぐらい安くなるわけじゃん。更新費用。今3万円やっぱでかいからね、ほんとね。ちょっとワンチャン、チャレンジするべき、ね、金額交渉のところだと思うからさ。1ヶ月。ね、1.5 ヶ月はちょっとな、俺も今までいろんなところ住んできたけど、なかなかないからな、やっぱな。1ヶ月が妥当な気はするけどね。まあ、そんな感じでございますね。まあ、そんなところ。で、まあ、せっかく、ちょっと今 YouTuber の話出たからさ。俺も今日ちょっと、ちょっと注目してる YouTuber の話したかったんだけど。知ってる人は、いるのかな？わかんないけど、俺結構、ハゲ系のさ、YouTube とかさ、たまになんかおすすめで上がると見ちゃうんだけど、その中でもさ、ハゲ系 YouTuber でさ、すごいなっていう人がいて、最近この人の動画ちょこちょこ見ちゃうんだけど、レジェンドっていうさ、人なんだけど、もうレジェンド、スペースハゲって検索すると出てくんだけど、レジェンドさんってのがいて、この人が、まあ、ハゲてるんだわ。で、なんかもう、スタイリングとかをすげえして、それでなんかもう、うまく隠すんだけど、ちゃんと晒してるわけよ。自分こんぐらいもハゲてるっていうのを晒して、もうそれを面白おかしくして、それをセットするとこんな感じになるとかやってるわけ。で、なんかいろいろやってんだけどさ、このレジェンドさん、結構、まあ、そもそも面白いんだけど、もう、髪の毛のスタイリングの仕方とかもさ、もう、落ち武者みたいなのよ。正直。デフォルトは落ち武者。なんだけど、その落ち武者のさ、その、頭の周りに生えてる髪の毛がやっぱ、まあ、長いわけよ。それをさ、全部、前にさ、持っていくわけよ。髪の毛を。で、それで、なんかそれっぽく見えるみたいな風にしてるんだけど、いや、すげえハゲてるなぁと思って。俺もね、ほんと、最近、やべえなと思ってて。いや、AGA のね、薬を俺何年間かずっと飲んでたんだけど、2ヶ月ぐらい飲まなかったのよ。そしたらやっぱね、 来るね。改めて思ったけど、今ねまた再開してるんだけど、何年も飲んでたの2ヶ月やめてまた再開するっていうやつだとまたやり直しなんで、ある程度ね。だからここからまた何年も飲み続けて、でようやく先日ぐらいまでのね毛量になるのかなと思って、もうスカスカだから。でたまに YouTube ライブとかやった時にね、パルさん下向いた時結構髪の毛スカスカですよって言われるんだけど、それ以上だからね今ね。あの時は生えててスカスカなんだから、今はもう生えてないんだからスカスカなんだよ本当に。だからねちょっと AGA はね、まあなんね、続けなくちゃやっぱしいけなかったんだなってことは、でもこうやって後悔することで気づくっていうねところもありますからね。でこのレジェンドさんに関しても AGA の薬飲んでたのこの間まで、だけどやめたんだって。でそれで2ヶ月ぐらい経ったらまたやっぱりハゲてきちゃったみたいな、そういう動画もあってさ、だからちょっとよかったらレジェンドさん、レジェンドハゲでね検索すると出てきますから、最近のちょっと私面白いなと思ったね YouTuber レジェンドさんで、最新の動画でそのハゲが美容室でストレートパーマをかけるという動画を出してて、でそれが結構ねやっぱすごくてさ、でこれまだね続きものでさ、次回はストレートパーマねかけたんだけど、それをカットするっていうね、どんな回になるんでしょうか、ちょっと気になってんですけど、なんか結構ね予告ではね長くしてた髪をね結構切られてんだよ、だハゲに合わせたカットされてんだよ、だからね怖いなと思ってさ、でロン毛だったのにね、ロン毛にしてそれをねその前に持っていくことで隠してるわけなのに、これがね髪の毛短くなっちゃったら隠しようがないからね、持っていけないからね、本当にどうなるんでしょうかって感じなんだけどさ、まあそんなんでちょっとおすすめ YouTuber レジェンドさん、よかったらちょっと見てもらうとね面白いかなと。だから羊がいる水族館さんのねおすすめの犬さんとね合わせて、でも犬さんって多分スパかな、で雑誌のスパってあるじゃん、で連載とかしてんだよね確か、ちょっと調べたらすぐわかるかな、犬スパ全然犬の癒しみたいな、そんなん出てきちゃったけど、確か犬さんなんかの雑誌で連載してると思うんだよ。だからねすごいよねと思って、やっぱ文才ねある人だね、その動画もね作りがいいしさ、やっぱりそこの語りのね文章とかもねすごいいいんだよね、だから文才あるんだなっていう感じがすごいするんでね、犬さんちょっとチェックしていただき、レジェンドさんもねチェックしていただけたらと思います。じゃああとはね今週話したかったことなんですけど、今週ちょっと休みのタイミングがね、何日かあったんですが、木場の方に行くちょっと用事があって、木場っていうのが東洋町の方ね、まあ、新木場とかのあっちの方ね、木場ね、で木場にちょっと木場の近くに用事があってさ、それで、まあ、用事終わってで街ブラブラしてたわけよ、なんか面白いのねえかなと思って、で私意外となんかどっかちょっと行った時にいい良さそうな神社があったらねお参りしたりするんだけどさ、今でもたまにね明治神宮とかはね何もすることねえなとかね思ったらね行ったりとかしますし、なんでまあ神社あったらちょっとお参りするみたいなねところまああります。で木場に須崎神社っていう神社があって、でたまたま見つけてさ、で中入ってってさ、でお参り するわけなんだけど、なんかここの神社に変なキャラがいて、神社にキャラってあんまいないじゃん。なんだけどこの神社なんかたまちゃんっていうキャラクターがいてさ、ポケモンのキャラみたいなのなんか知んないけど、神社だぜと思うんだけど、なんか緑紫色のなんかポケモンみたいなキャラなんだよね。これがさ、神社内にフィギュアみたいなのがいるわけよ。そのなんか祠みたいなね、ところはちっちゃい祠みたいなのあって、この本殿とはまた違うんだけど、本堂とは違うんだけど、ちょっと横の方にタマちゃんが祀られてて、このタマちゃんって何なのっていうと、ね、ゲームのキャラでも何でもなくて、玉の輿タマちゃんっていう名前なのね。で、なんかこのタマちゃんっていうのが、そのまあ、ご利益的にね、玉の輿なのかなのご利益があって、玉の輿玉ちゃんって名前なんだけど、いや何やら徳川綱吉、五代将軍徳川綱吉の、お母さんで継承院っていう人がいるんだけど、この人ってもともとお玉っていう名前で八百屋の娘だったらしいのよ。でそれが最終的にその将軍家光の側室まで上がり、なんか出世したっていうことから、その玉の輿っていうね呼ばれ方をするようになったという説があるらしいんだけど、だからそのお玉っていうね人が出世したことからね、玉の輿いう名前、なんかそういう風に言われてる説があるらしいということなんだけど、その玉ちゃんね、お玉さんからちょっと由来で玉の輿玉ちゃんっていう名前だとね、いうことらしいですよ。まあなんか玉の輿に関してはなんかそのお玉さんっていうのもあったりとか、なんかいろいろあるね、諸説あるらしいけどもね、まあ一説っていうことなんだけど、でこの玉の輿玉ちゃんっていうそのキャラクターに関してはね、そのやっぱりそのお玉さんが八百屋の娘だっていうことでね、この玉ちゃんもね野菜を抱えてんだよね。人参かな、人参を抱えてるんだけどさ、とかね、まあ、そんなのあって、で玉ちゃんがいてさ、なかなかないよねその玉の輿っていうさ、ご利益ってさ健康とかさ出世とかあったりするけどさ、ねえ玉の輿っていうの聞かないじゃん、なかなか。だから面白いなと思ってさ、ねえなんかね、たまたまね、なんか入った神社がさ、そういう玉の輿だったりとかして、結構面白いなと思ってさ、でそんなんだったんだけど、なんか改めて考えてみると、俺なんかもうねえ出世もしないしさ、こんななんかフラフラしながらね、なんだかんだで生きてくんだろうなって感じじゃない、結局バリバリ仕事してさ、バリバリ稼いでみたいな感じ多分ないと思うんだよね、今後一生。そうするとさ、なかなか人生逆転するのも難しいなっていうのがね現実だと思うんだけど、なんかこのタマちゃん見てさ思ったのはさ、そのなんかもう逆タマっていうの、逆タマ残しね、本来タマ残しってさ、その女性の話じゃん。女性がそのいい男性捕まえてで玉残しみたいな多いけど、逆玉っていうさ、その男性がね、そのすごいいいお金持ちの女性にね、巡り合ってさ、でラッキーみたいな、 がもう逆玉だからさ。まあ、逆玉しかねえなと思って。で、もう、逆転の道ってね、逆玉しかないじゃん、俺。残されてないなと思ってさ。だからそんなんでさ、あの、社務所行ってさ、あの、玉ちゃんの絵が描かれてるさ、お守り買っちゃったからね。これ結構可愛いよ。うん。可愛いし、もうこれ持ってたらもう逆玉。ね、狙えるかなと思うんで、もうアピールしていこうかなと思って。もう玉ちゃんのお守りを、カバンにもう見えるようにつけといて。で、あ、この人、玉残し狙ってるんだ、みたいな。っていう風に、ね、なるかもしれんからね。だから、ちょっと、ねえ、もう、玉残し、逆玉しかほんと、ねえなって思うんだけど、ただ、俺よくよく考えてみたら、今ね、稼ぎもね、全然ないわけだからさ、最低限じゃ、ほんとにね。だから、変な話、今普通に正社員とかで働いてる女性がいたら、もう、どんな人だとしても、逆玉なんだよね、と思って。だなんか、ね、すごい富豪の女の人いねえかなとか探さなくても、どんな人でも、働いてますか働いてませんかって聞いて、働いてますって答えた人は大体、俺よりも稼いでるから、基本的に誰でも逆玉だなと思って。まあ、そんなところに行き着きましたけどもね。でもあるかもしんないよね、今後もね。例えば、最近ね、やっぱ釣りずっとしてるからさ、釣りで知り合うかもしんないじゃん。女の人とね、釣りガール。釣りブームだしね。で、そんな時はさ、別にお互いにね、あの、素性とかは、喋るわけでもないじゃん。どんな仕事してるんですかとか別にないじゃん。釣り仲間みたいな感じになってくわけじゃん。で、それで知り合ってね、で、実際なんか蓋開けてみたらね、俺は、あんま働いてませんみたいな。で、最低限の、ね、収入しかないですみたいな。で、片や女性の方はみたいな。で、バリバリの、キャリアウーマンでみたいな。ね、会社の社長やってますみたいな。あるかもしんないからね。したら本当のこれがね逆玉ですから、だからそういう意味ではちょっと釣り頑張ろうか。一発逆転の道がもうそれしかねえから、釣り場に行って二人組ぐらいのね、なんか女性でいないんだよな。でもな、釣り行くじゃん、だいたい隔週ぐらいで釣り行ってますけど、女性だけで来てる釣り人ってで、ほぼ見たことないんだよね。意外といないね、釣りガール。いてもいいと思うんだけどね、もうちょっとね。せっかくだ。この夏とかってな、日焼けもするしな、釣りな。女性には結構、辛いのかもしれないね、釣りね。ちょっと釣りガールと知り合いになってね、今年の夏は私、なんとか、ね、逆玉乗れるようにね、まあ、頑張っていきたいなと。ね、そんな風に思っておりますよ、っていう感じ。じゃあ、あとはね、ちょっといただいたお便りとかもね、ご紹介していきましょう。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。俺だけレベルアップな件、無料で見られる話まで読み終わった。これって1週間に1話ぐらい最新話が更新されて、それに伴って無料分も増えるの？他の漫画で何かおすすめない？できればあんまり有名でないもので、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。前にね、私、あの、ピッコマっていうアプリでね、読める漫画で、俺だけレベルアップな件っていうので、ちょっとあの、おすすめだよってご紹介したんですけど、序盤はあんまり面白くないんだけど、話が進むにつれて面白くなってって、っていうタイプのね、やつでね、まあ、後半の方はかなり面白いかなと思うんだけど、ね、あの、無料分で見られるのがさ、1日1話、なんだよね。で、あの、最新話の方まで追いついちゃうと、あの、一週間に一回しか最新話読めなくなっていっちゃうね、今度。スパン的にね。なんで、ちょっと、まあ、今後はね、一週間に一回しかもう多分見れないと思うので、他に、 おすすめのねピッコマーとかねなんか漫画ないですかってことなんだけど、前に俺多分言ったことあるかもしんないけど、あのテムパルっていう漫画があってピッコマで見れるんだけど、テムパル結構面白いよ。そんなにめちゃめちゃ有名とかかどうかちょっとわかんないけど、うん。でテムパルも最初の方はそんな面白くないんだけど、あの後半に行けば行くほど面白くなってって、で俺ももう最新話の方までもっと行っちゃってるから、俺も週に1回ぐらいしかもう見れないんだけど、確かね、俺だけレベルアップな件は金曜日更新で、テムパルは火曜日更新かな。っていう感じのね、スパンで配信されてますんで、おすすめね。まあ、俺だけレベルアップな件以外だとテムパル、副題がなんか武器の力みたいなそんな名前だったかなっていうのがあるので、ピッコまで読めますんで、まあ、それがおすすめですね。よかったら見てください。結構面白い後半、なんか主人公のキャラの性格とかもね、結構いい味出してて。お金にがめついみたいなね、ところのね、なんか武器作る鍛冶屋みたいなやつなんだけど、結構面白い。なのでおすすめですって感じ。じゃあ、あとはね、いただいてますお便り読んでいきましょう。ラジオネームアフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。最近パルさんの YouTuber っぽい動画見てないような気がします。コストコの、商品紹介みたいな動画また見たいです。文句言いながら辛いラーメン食べるやつも好きですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。最近全く YouTube 動画出してないもんね。辛いラーメンシリーズやる？でももうなんかなかなかね、 YouTube の動画出す気力がないね今ね。なんかね、全体的に気力がないから、でやっぱ自分が出るってなると結構気合がいるんだよね、やっぱね。映像に出るわけじゃん。だからね、なんかなかなかやるぞってならないから、まあ今のタイミングだと YouTube あんま動画出さないかもね。今ね、出すとしてもサブチャンネルの方でパズドラの動画出すとかね、そんなレベルになっちゃうかなと思うんだけど、まあ、今はちょっと、あれですね。まあ、その、すずりだったりとかで、オリジナルグッズ作ったりとか、あと、LINE、スタンプ作ったりとか、そっちのなんか、ものを作る方をちょっとやりたいな、いう、なんかちょっとマインドになってきてるので、一旦、ちょっと YouTube の方はね、こうやって、まあ、ラジオの生配信だったりとかね、その辺はしていきますけど、ぐらいかな。なんかたまには動画撮りたいよね、せっかくだからね。まだ前に言ってた紙飛行機、ギネス記録の紙飛行機みたいなの飛ばしてないからな。それちょっと動画撮りたいなってちょっと思ってはいるんだけど、せっかくだから。いや、撮る時間がね、そのもう朝方の公園とかで撮らないといけないからさ、人がいないタイミングでね、午前中だよね。お昼前とかになっちゃうとね、人すっげーいる中でね、おじさんが紙飛行機飛ばしてんのちょっともう通報されちゃうと思うんで、それできないんでね、朝も誰もいないタイミングでね、カメラセットして、でおじさんが紙飛行機飛ばすという、まあ、そんな動画がねちょっと撮れればね、ちょっと YouTube アップしたいと思いますからね。まあ、その辺も撮れたらね、ちょっと皆さんにお伝えしたいなと思っております。じゃあ、あとはちょっと今日このままねエンディングいきましょうか。じゃあ他にねいただいてるお便りをちょっと読んで、あとはつらつらのね、今日喋れなかったことをご紹介したいと思いますけども、いただいてますお便りね、こちら先週ちょっと読めなかったんでね、ちょっと今日読ませていただきますけど、ラジオネームはやおっさん。パルさんこんばんは。早速ですが相談させてください。僕は先月5年間通った大学を中退して実家に帰り無職になりました。中退した理由は別の大学に行きたくなってもう一度受験勉強したり、仮面浪人、 朝方のバイトが忙しかったりで、大学の勉強がおろそかになってしまい、単位が取れなかったからです。今は仕事を探しているのですが、細かい用事が重なり、まだ求人に応募すらしていません。前置きが長くなりましたが、相談したいのは面接についてです。ラジオを聞く限り、パルさんは数年働いて数ヶ月無職になるというパターンが多いように感じます。そこで、無職期間を経て、再就職する際の面接で必ず聞かれるであろう二つの質問に、パルさんがどのように答えているのかを知りたいです。二つの質問というのは、前の仕事はなぜ辞めたのか、そして無職期間は何をしていたのかです。僕が面接を受ける時の話し方や理由付けの参考にしたいので、できるだけ詳しく教えていただけると助かります。長文失礼いたしましたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム早尾さんね、5年間通った大学を中退して実家に帰り無職と。まあいろいろね、理由はあるんでしょうけどもね。で、結局今仕事を探していると。で、その中で面接で聞かれる話ね。この二つ。前の仕事はなぜ辞めたのかと。無職期間は何していたのかね。これをちょっと面接のね、参考にしたいということで聞きたいということなんですけども。私、そうね、前の仕事はなぜ辞めたのか。なんて言ってるかな。ただ、やっぱり、直近の仕事に関しては、ま、いろいろ思うところはあったわけよ。ただ、なんか、あんまり、悪く言うのは良くないと思うけど、会社をね。会社だったりとか、一緒に働いてた人のことを悪く言うのはあんま良くないと思うけど、ただ、時と場合によると思うんだよね、それもね。明らかに、その条件はきついよね、みたいな。条件というか、環境というかさ。で、ずっと働くのは、やっぱきついよね、って、誰もが賛同するような、内容だったら、俺はそういうマイナスなことは言ってもいいと思うわけよ。なので、前職、ちょっとこういうところが会社、ね、こういうところ、会社のこういうところが、自分とはもう全く合わなくてみたいな話とか。で、それは多分、誰が聞いても、あ、まあ、そういう話だったらもうしょうがないよね、みたいな。なるレベルのものだったらそういう話するかなっていう感じ。ね、本当はね、なんか、前向きな話が一番いいよね。本来は。なんで辞めたのかって次の仕事に対してのね、話。例えば、なんだろうな。前職不動産屋で働いてましたけど、その前とかだったらね、その不動産屋の面接受けた時とかはね、やっぱりその前向きで話するわけじゃん。宅建持ってるし、ね、やっぱりこの資格を活かして仕事をしてみたいと思ってとかさ、いろいろあるわけじゃん。理由はね、いくらでもあると思うんだよ。だから、本当は一番は、前向きな話がいいと思う。ただ俺は今最近に関してはそのマイナスの話をする感じになっちゃうね。やっぱ前職ね、なんで辞めたのってなると、うん、ちょっといろいろとってね、思うところありましてって感じになっちゃうね。あんま良くないね、本当はね。プラスなことをなるべく言った方がいいね。うん、次のステップにっていうイメージのね、話ができると、私はいいんじゃないかなと思いますけども。で、あと、無職期間は何していたんですか？これだよね。これはですね、もう今だと1年経つんだよね。正直。ただ、今の場合だと、最初の半年ぐらいはゆっくりしてましたみたいな。で、今の半年に関してはね、今年もう1月の末からさ、仕事しちゃってるからさ、別でね。だから今はこう、なんか他の仕事をちょっとしながらみたいな感じになっちゃうんだけど。で、他のパターンだよね。じゃあその前はどうしたのって話なんだけど、 ね、結局なんか、9ヶ月だ、1年だね、無職だったりとかすることがね、あるからさ。その時やっぱり、前半は、ゆっくりしてましたと。なかなかね、仕事は忙しくてできなかったこととかを、半年ぐらいはね、ゆっくりしながら、旅行行ったりとか、友達と会ったり飲んだりとかね。なんかそういうのをしたりとか、まあ、やってましたよ。で、その後は、就職活動しながら、みたいな。話をするかな。なんか、3ヶ月ぐらいだったらいいと思うよ。就職活動とかね。3ヶ月ぐらい前からさ、就職活動し始めました、みたいな。だったら、なかなか決まんないのわかるじゃん。3ヶ月だったらね、まだね、わかんないけど。これが半年経って就職活動して決まりません、みたいなのは、ちょっと長いなと思うから、就職活動を本格的に始めたのは3ヶ月ぐらい前からです。で、そこから逆算して、それまで何してたかって話をするかな、俺は。っていうパターンが多い気がします。まあ、ね、なかなか受からんからね、これは多分正解じゃないのかもしれないけどもね。でも別にね、いいんです。巡り合わせだからね、これ縁だからね、こういうのもね。そういう話で、良しとしてくれる人もいれば、ね、良しとしてくれない人もいるわけだし。ただ、あんまね、そこよりも、まあまあ、ちゃんと定めてればいいだけだからね。前の仕事なんで辞めたのかっていうのを、正直に、ただね、だから、上司が嫌でとかさ、そういう話だとね、それはもうどこの職場行ったって、そういうのある話だからね、になっちゃうからさ、あれだけど。ただ、ちゃんと、まあ、なんで辞めたのかっていう理由をね、普通に、できたら前向きな話。で、ダメだ、前向きじゃない話だったら、誰もが共感するぐらいのマイナスの話、とか、をつけると。で、無職期間に関しては、まあ、本格的に就職活動し始めたのこの3ヶ月ぐらいなんですけど、それまでは、ね、仕事で結構忙しかったから旅行行ったりとか、結構ゆっくりしてました。俺ぐらいでいいと思うけどね。あとは、そのゆっくりしてる中でも、できたらプラスなことがいいよね。本当は。なんかの勉強してましたとかね。そういうのがあったらいいと思うけどね。っていう感じ。ただそれ以外のところだよね。結構、求められるのは。やっぱ仕事としての話が結構出るから。だそこで、そっちの方が多分重要になると思うけど、まあこの辺は想定のね、ものをね、頭に入れとけば何も問題ないと思うので、まあ参考にならないかもしれませんが、でそんな感じでやっております、私はね。私はこのね、2個の質問よりも、他の部分で結構引っかかりますからね。そこを私はどうにかしなくちゃいけないなと思ってますけどもね。まあよかったら、そんなのも参考にしていただけたらと思います。では、あと最後に、ざっくりと、今週あった話、ね、お伝えしたいことだけ、お話ししますけども。そうだね。今週はですね、ラーメン、行きましたよ。2回行きました。1回が、秋葉原の、ワイズっていうラーメン屋さん。これも家系のラーメン屋なんだけど、美味しかったね、すごく。超濃厚な家系だったのよ。で、美味しいんだけど、なんか自信なくて、これ俺美味しいって感じてるけど合ってんのかなって感じなんだけど、その店がさ、家系ラーメンよりもさ、なんかもうつけ麺とか押してんのよ。つけ麺とか混ぜそばとか、つけ麺って魚介系のやつだよ。だからさ、なんかね、その中で家系出されてうまいんだけど不安になっちゃうね。なんかね、家系専門店で食ってんだったらさ、美味しくってさ、いいじゃん。あ、これ美味しいなと思ったら、これは美味しいんだになるんだけど、そのお店自体がね、つけ麺とか混ぜそばとか出してる店で、この美味しく感じてるのって本当に合ってんのかなみたいなね。ちょっとバグるっていうかね、その感覚が。まあ美味しいんだけどね。 で、あと、もしこれ秋葉原にあんだけど、注意点は月曜日に関しては、つけ麺と混ぜそばしかやってないらしいので、普通のラーメンやってない噂があるので、お気をつけください。まあ普通にね、休みの日土日とかに、ね、行くんだったらいいと思うんだけど、平日休みの人でね、秋葉原行ってね、じゃあワイズ行こうつって行ったら、普通の家系ない可能性ありますから、そこだけ気をつけてください、という感じ。まあまあでも美味しかったですよ。なかなかないね、あのレベルの濃厚さの家系って、ちょっとあんまり食べたことないのでね、濃厚系食べたいときはここかな、みたいな。ところ。あともう一個、行きました。チェーン店。改めてチェーン店行ったらどんな感じなのかなシリーズなんですけど、街中に絶対一個は見かけます。一角屋、久しぶりに行こうと思って、もう本当にもう池袋住んでた頃に行ったぐらいで、あともう本当行ったことないんだけど、今食べたら意外と美味しいんじゃねえかと思って、で一角屋ね、あんだけ店もあるからね、行ったんですけど、高い。ラーメンの波が790円すんのよ。チェーン店で。高すぎんだろうと思って。で、ね、届くじゃん。持ってこられてさ、食べるじゃん。特に美味しくもないっていう。なんか、何も目立ったところがないっていうかさ。その、まずいってわけじゃないのよ。でも美味しいってわけじゃないのよ。何にもなんか特色がないというか、食べても食べなくても変わんねえんじゃねえかっていう感じの味で、まあ家系ではあるし、まあ食べられなくはない、食べられるんだけど、美味しいかーっていうとまずくはないけどみたいな感じ、もう一回食べたいっていうと、いいかなっていう感じでしたね。金額的にも波で790円だし、それでこの感じだったらちょっとなーってちょっと思ってしまいました。だからチェーン店で考えると、その町田商店とか全然優秀だよねと思って、安いしうまいし、町田商店はちょっと麺が短いかなって感覚的にね思ったりすることがあるけど、それ以外はすごい美味しいから、チェーンだったら町田商店行ってれば間違いないんじゃないのって思いますけど、一角屋は多分もう相当何かがない限りは行かないかな。好みなのかもしれないけども、これもね、好きな人は好きかもしれんからね、あれなんだけど、私はちょっと、って感じでした。で、そんなところがラーメン。2回行っちゃってっからね。炭水化物をなるべく取らないようにするっていうので2回行っちゃってるし、あと他にも今週唐揚げ定食をねちょっと食べちゃいました。唐よしってあるじゃん。唐よし俺行ったことなくて、今まで1回も。だからちょっと1回行ってみたいなと思ってて、で唐よしって専門店じゃなくてもガストの中でさ、唐よしのメニューって買えてさ、食べられるんだよね。だからさ、でよくね、ほんと最近唐よしっていう名前見るからさ、一回食べてみたいなと思って、でまあガスト入ってさ、で唐よしのねメニュー見て、なんか合盛り定食みたいな頼んでさ、ご飯大盛りにできますよみたいな、無料でみたいな。さすがにそれはね、大盛りしないでさ、並盛りで食べたんだけど、いや美味しいよ。唐揚げジューシーだし、なんだけど、美味しいんだけど、俺はここ最近で食べた唐揚げだったらやっぱり吉野家の唐揚げがダントツ1位なんだよねと思って。いろんな唐揚げあんじゃん、唐揚げブームじゃん正直今。だけどその中で吉野家の唐揚げめちゃめちゃうまいよ、本当に。で吉野家で唐揚げなんて食わねえよって言う人いるかもしんないけど、騙されたと思って食べてほしいね。うまいよ。 その下味とかもしっかりしてるし、歯ごたえだったりとか、味うまさ、うん。多分、そうだね、吉野家の唐揚げナンバーワンと言ってもいいんじゃないかなって思ってます。っていうのを逆に改めて感じた、唐吉食って。まあ、上品なんだけどね、唐吉の方がね、全然ね。本当に、柔らかいし、ジューシーだし、それで言ってなんか脂身が多いわけでもないし、全然。すごくいいんだよ。だから、唐揚げランキングだったらやっぱ高いんだけど、すごく。ただ、吉野家が強すぎる。吉野家食いたいなと思っちゃった。吉野家の唐揚げ食いたいなと思っちゃった。唐吉食いながら。吉野家の唐揚げだったらどんな感じかなーつって。もう一回食いたいなーみたいな。そんな感じだったんで。結果、唐吉よりも、ね、吉野家の唐揚げが、うまいっていうね、お話。ですね。まあ、そんななんか、感じなんですけど、ね、こんだけ食ってるんですが、今週の体重なんですけども、炭水化物よさよなら。全然ね、炭水化物よこんにちはになってきてるんですけども、体重が先週 61.5キロだったのが、先ほど、ラジオ始める前体重計測ったら 61.1キロなってました。ちょっと痩せてるね。うん、まあまあこれなんかね、途中少し太ってたからさ、今週まあ結果どうなるかなと思ったけどね、蓋開けてみたら意外と大丈夫で。ねえ、唐揚げ定食まで食って、ラーメンも2回食ってね、あと大体マック行ってんだけどね、そんなんで痩せてくからね、逆に心配になっちゃうところもありますけどもね。まあそんな。まあつってもね、毎食毎食ラーメンとか唐揚げってわけじゃないからさ、毎食マックってわけじゃないからさ、1日にね、1回とか2日に1回そういうのが入るわけで、それ以外の食事は、ねえ、サラダと、サラダチキンと、ちくわ、ね。大体これですから。まあ、それは痩せるんだよって話なんだけどさ。そんな感じでした。で、あとも今週そんな感じかな。大体、ね、お話できたかなと思いますけどもね。まあ、あとは、最近朝マックが楽しみっていうねぐらいかな。朝マック楽しみなんだよね。仕事が早いのよ朝。家7時前ぐらいに出るんだけどさ、で仕事自体は8時からね、職場入ってみたいな感じなんだけど、まあ6時40分ぐらいに最寄りのその職場のね、最寄りの駅着いて、で、そこのマック行くんだけどさ。で、朝マック。楽しみだなと。だからもう朝マック食べたいから早めに出勤するみたいなね。そんな感じで。しかも安いんだよね。ソーセージマフィンコンビとかさ。チキンクリスプマフィンコンビとかだったらさ、コーヒーとバーガーついて200円なんだよ。だから朝、ちょっと早めに行ってゆとりある時間を過ごしつつ、お腹も満たしてコーヒー飲んでみたいな、でそれで職場行くみたいな感じだから、それが200円でね得られるんだったらすごくいいよねと思って、そんなんでね、最近ちょっと朝マックが楽しみですって話なんだけどさ、意外とねマフィンのさ周りって硬いじゃん、パンが、それとチキンクリスプの硬さがマッチすんだよ結構ね。そんなんでね、チキンクリスプマフィンは結構今、ね、美味しく食べてますよって感じ。じゃあそんなんでね、今日なんか、この辺で今日終わりましょうかね。で、来週なんですけども、来週は6月の14日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。よかったらね、YouTube ライブ、ね、生放送してますんでね、ポッドキャストでは話していないね、埋設という名の雑談とかもしてますからね。よかったら YouTube の方もね、遊び来ていただけたらと思います。そんな感じでしょうかね、今週はね。 まあいろいろとお話ありましたけどもね、まあまあまあよかったらあれですね、エヴァンゲリオン脱祭コラボね、まあ、銀座行く機会あったらねちょっと行ってもらったりとか、あの期間がね、まあちょうどねその今日の月曜日から開始だったんでね、で、期間がまあ7月まではありますから、まあ時間はねまだまだありますけど、7月31日だからね、まあこの夏の暑い時期までねありますから、6、7と、まあまあ時間がねあって、タイミングあってね、場所もね近くまで来たよなんて人いたらね行ってみるといいんじゃないかなと思います。で期間限定だからね、それ過ぎちゃうともう行けなくなっちゃうからね、まあそんなのもありますよって話でございましたね、今週はね。じゃあそんな感じでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日もね長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。